半七取物帳。ふぐ太鼓。岡本喜道。一。死闘の話が出たときに、半七老人はこんなことを言った。今じゃ死闘と言いますが、江戸時代から明治の初年までは、みんな上暴走と言っていました。その癖がついて私のような昔者は今でも上暴走と言っていますよ。こんなことはあなた方がよくご存知でしょうから詳しくは申し上げませんが、日本の上暴走は何でも文政頃から始まったとかいうことで、弘化四年に佐賀の鍋島港がそのご子息に上暴走をしたというのが大評判でした。それからだんだんに広まって、確か嘉永三年頃だと覚えていますが、蝦夷牛屋の店に上暴走の錦絵が出ました。それは子供が牛の背中にまたがって、長い槍を振り回して放送心を退治している図で、みんな、蝦夷牛屋の前に突っ立って、珍しそうに口を開いて、その絵を眺めていたものです。いや、笑っちゃいけない。実は、私も口を開いていた一人で、今から考えると、実に夢のようです。何しろ、上暴走ということが、おいおいに認められてきて、大阪の方が江戸よりも早く上暴走を始めることになりました。江戸では安政六年の九月、神田のお玉ヶ池、松江町に首頭所というものが官居の看板をかけました。そういうわけで、その頃から首頭という言葉はあったんですが、一般には死闘と言わないで、上暴走と言っていました。さて、その上暴走をする者が、まことに少ない。牛の宝槽を植えると、牛になるという。これも、あなた方のお笑い草ですが、その頃には、真面目にそう言いふらす者が、いくらもある。素人ばかりでなく、在来の漢方医のうちにも、上暴走を信じないで、かれこれと難癖をつけるものがある。それですから、上暴走を嫌うものが多かったんです。外国でも最初の間は上暴走を信用しなかったと言いますから、どこの国でも同じことだと見えます。そんなことを言っているうちに、例によってお話が自然と自分の畑へ入っていくんですが、それについてこんな事件がありましたよ。これなぞは江戸時代でなければ滅多に起こりそうもないことで、本当の昔話というのでしょうが、当世の方々にはかえってお珍しいかもしれません。文久二年正月のこととご承知ください。この年は春早々から風が吹き続いて、とかくに火事沙汰の多いのに困りましたが、本郷湯島の天神の社殿改築が落成して、正月25日のお縁日から、16日間、お会長というので、参詣人がなかなか多い。奉納の生き人形や細工物もいろいろありましたが、その中でも、漆喰細工の牛やうさぎの作り物が評判になって、女子供は争って見物に行きました。日は忘れましたが、何でも二月の初めです。神田明神下の菊園という波佐屋の家族が 湯島へ参詣に出かけました。この波佐屋は諸大名の屋敷へもお出入りをしている大きい店で、菊園と読むのが本当だなどという人もありましたが、普通には菊園と呼んでいました。店の者も菊園と言っていたようです。波佐屋ですから、園という方が本当かもしれません。その菊園の嫁のおひな、一人息子の玉太郎、乳母のおふく、この三人のほかに、隣の東屋という菓子屋の女房と娘、東屋の親類の娘、合わせて六人連れで、近所のことですから、昼過ぎから出かけると、前にも言う通りの評判で、湯島の近辺は押し返されないような混雑。その中をくぐって、社前に参詣して、例の作り物などを一通り見物している間に、息子の玉太郎の姿が見えなくなったので、みんなも騒ぎ出しました。おひなは18の年に菊園の嫁に来て、20歳の暮れに玉太郎を産みましたが、父の手がどうも良くないので、おふくという乳母を置いて育ててきて、玉太郎は今年7つになっていました。一人息子ですから、うち中で可愛がっている。乳母のおふくも気立てのいい女で、我が子のように玉太郎を可愛がっている。その玉太郎の姿を見失ったので、大騒ぎになったのも無理はありません。こういう混雑の場所で子供が親にはぐれて迷子になるのは珍しくないことですが、親たちの身になれば騒ぐのも当然で、おひなもおふくも気違いのようになって騒ぐ。連れの東屋の女たちも黙って見ちゃいられないから、これも一緒になって探し回る。遠くもないところであるから、自分一人で帰ったのかもしれないと、おふくが明神下の店へ引っ返してみると、うちへも帰っていないという。店の方でも騒ぎ出して、若い者二人と小僧一人がすぐに駆けつけたが、玉太郎の姿はどうしても見えない。番頭の陽介も後から駆け出して、それからそれへと、心当たりを聞いて歩いたが、誰も知らないという。春といっても、この頃の日はまだ短いので、そんな騒ぎのうちに日が暮れてしまいました。それほど遠くもないところで迷子になってしまうというのは、少しおかしい。子供といっても、もう7つにもなっているのだから、誰かに道を聞いても帰られそうなものだというものもある。誰かが見つけて連れてきてくれそうなものだというものもある。そうなると、もしや人さらいにでもかどわかされたのじゃないかという疑いも起こる。あるいは神隠しかもしれないというものもあります。今でも時々そんな噂を聞きますが、昔は人さらいだの神隠しだのということがしばしば言い伝えられました。人さらいは小綺麗な女の子をさらっていくんですが、男の子もさらわれることがある。これは遠方へ連れて行っていくらかに売り飛ばすのですが、神隠しの方はなぜだかわからない。普通は天狗にさらわれるのだと言っていましたが、嘘か本当か受け合われません。もっとも、半年か1年の後にふらりと帰ってきて、今まで山の中に暮らしていたなどというものもある。そんなわけですから、 子供の姿が見えなくなれば、第一は迷子、次は人さらいか神隠しかということになるのが普通で、玉太郎も迷子を通り越して人さらいか神隠しかという説が多くなりました。神隠しはどうにもならないが、人さらいならば早く手を回してそのありかを探し出す工夫がないでもあるまいというので、その夜更けに番頭陽介が私の家へ訪ねてきました。さて、これからがお話です。2小座敷の暗道の下で客と主人が向かい合った。もう寝ようとしたところを叩き起こされて、春の夜寒が半七の襟に染みた。あの玉ちゃんという子は七つになりますかえ。私も店の前に遊んでいるのを見たことがある。色白の綺麗な坊やでしたね。はい。主人の子を褒めるのもいかがですが、おっしゃる通り色白の可愛らしい子供でございまして、と陽介は答えた。それだけに親たちも心配いたしまして、もしや門若しにでもあったのじゃないかと申しております。ご近所の人たちもみんな同じような考えで、これは早く三河町の親分さんにお願い申した方がよかろうと申しますので、こんな夜更けにお邪魔に出まして相すみません。そこで、私の心得のために、聞くだけのことを正直に話してください、と半七は言った。お店には大旦那夫婦がありましたね。はい。大主人は半右衛門53歳、おかみさんはお登勢50歳でございます。若主人は金兵衛30歳、若いおかみさんはおひな26歳。若いおかみさんの里は、岩井町の田原という材木屋でございます。おんばさんは、おふくと申しまして、若いおかみさんと同い年でございます。おふくの宿は、根岸の魚八という魚屋で、親父は代々の八で、おふくろはおまさ、他に佐吉という弟がございます。陽介はいちいち明瞭に答えた。乳母に出るのだから一旦は亭主を持ったのだろうが、その亭主とは死に別れですかえ。何でも浅草の方へ縁づきましたのですが、その亭主が道楽者で、生まれた子が死んだのを幸いに縁切りということにいたしまして、乳母奉公に出たのだそうでございますが、まことに実兵な忠義者で、主人の子供を大切にいたしてくれますので、うちとの評判もよろしゅうございます。それから、店の若い者、小僧、奥の女中たちまで、いちいち身元調べをした上で、半七は考えながら言った。何しろご心配ですね。これがお棚にかかり合いのあるものの仕業なら案外に手っ取り早く埒が開くかもしれませんが、通りがかりの出来心で、ああ、綺麗な子だと思って引っさらって行かれたのじゃ、その詮議がちっと面倒になる。しかしまあ、せっかくのお頼みですから、なんとかできるだけのことをしてみましょう。ご主人にもよろしくおっしゃってください。何分よろしく願いますと、陽介は繰り返して頼んで帰った。それを見送って、寄り付きの二条へ出てきた半七は、誰か表に忍んでいるような気配を悟った。 凌介が格子を閉めて出た後から、半七も続いて草履を突っかけて靴脱ぎへ降りて、そっと格子を開けて表を伺うと、今夜はあいにく闇であったが、何者かが足音を盗んで立ち去るらしかった。おい、そこにいるのは誰だ？声をかければ逃げるのはわかっていたが、無言で人を取り押さえるわけにはいかないので、半七はまず声をかけると、相手は果たして一目散に逃げ出した。その草履の足音が女や子供でなく若い男であるらしいことを半七はすぐに悟った。そうして闇の中で密かに笑った。この事件は案外容易に解決すると思ったからである。前にも言う通り、往来の者の出来心では、その手がかりを見つけ出すのが面倒であるが、これは菊園にかかり合いのある者に相違ない。番頭がここへ探索を頼みに来たのを知って、その様子を伺いに来たのであろう。寄せばいいのに、そんなことをするから足がつくのだと、半七はおかしく思った。その明くる朝である。半七が茶の間で朝飯を食っていると、入り口の格子の間から何か投げ込んだような音が聞こえた。半七に寝くばせをされて女房のお仙が出てみると、靴脱ぎの土間に一通の封じ踏みが落ちていた。これも夕べの一件のかかり合いであろうと想像しながら半七はすぐに封を切ってみると、果たして次の文言が見出された。菊園の子息玉太郎は司祭あって拙者が当分預かりおきそうろう。本人身の上に別状なきことは武士の正言、相違あるまじくそうろう。菊園一家の者に心配無用とお伝えくだされたく。貴殿にもご探索お見合わせくだされたく候。まずは右申し入れたく早々。それを読み終わって半七はまた笑った。なるほど、その筆跡は町人らしくないが、武士の正言などと言って、いかにも武士の仕業らしく思わせようとするのは浅はかな。企みである。夕べ忍んでいたやつも、今朝この手紙を投げ込んだやつも、同じ筋のものに相違ない。こんな小細工をする以上、なおさら踏み込んで首根っこを押さえつけてやらなければならないと思いながら、早々に朝飯を食ってしまうと、子分の安家が裏口から入ってきた。安家という名が千本桜のこれ森に縁があるので、彼は仲間うちから寿司屋というあだ名をつけられていた。どうもご無沙汰をして申し訳がありません。何をブラブラ遊んでいるのだ。おい、寿司屋。早速だが用がある。ここへ来い。安家を呼び込んで半七は、菊園の一件を話して聞かせた。こりゃ人さらいや神隠しじゃねえ。何かの司祭があって玉太郎を隠したやつがあるのだ。菊園に恨みのあるやつか、それとも菊園を脅かして金にする了見か、二つに一つだろう。おめえはこれから根岸へ行って、乳母のお福の宿を調べてきてくれ。お福の仙の亭主は道楽者で浅草に住んでいるというから、これもついでに洗ってきてくれ。乳母が怪しいのですかえ？怪しいどころか、番頭の話じゃ正直な忠義者だそうだが、この頃の忠義者は当てにならねえ。 ともかくも一通りは手をつけておくことだ。用がす、すぐに行ってきます。浅草の方は翔太の手を借りてもいい。なるべく早くやってくれ。安助を出してやった後に半七は考えた。これから菊園へ出向いて一度主人たちにも会い、家内の者の様子を見届けるのが、まず正当の順序であるが、もし家内にかかり合いの者があるとすれば、かえって用心させるようなことになって、妙でない。遠方から遠巻きにして最後に乗り込む方がよかろうと思った。もう一つには、今日は九つ。正午からどうしても見送りに行かなければならない弔いがある。それを済ませてからでなければ、どこへも手をつけることはできない。また、その出前には、八丁堀の旦那のところへも顔出しをしなければならない。半七は、忙しい体であった。八丁堀から弔いへ回ると、寺は橋場であった。八つ、午後二時過ぎに寺を出て、他の回送車と後先になって帰る途中で、半七はふと思いついた。古文の翔太のうちは馬道である。安助を今朝出してやったものの、自分も道順であるから、ちょっと立ち寄ってみようと、馬道の方角へぶらぶらたどって行くと、翔太は懐出をして路地の入り口に立っていた。やあ、親分、どこへ？橋場の寺まで行ってきた。弔いですか？うん。安助は来たか？まだ来ません。何かあったのですか？少し頼んだことがあるのだが。あいつは気が長えから埒が明かねえ。まあ、お入んなせ。だが、今日はあいにくの日で大変ですよ。隣の長屋二軒が、寝継ぎをするという騒ぎで、路地の中は埃だらけ。わしもうちにいられねえから、表へ逃げ出してきたような始末で。翔太は笑いながら先に立って引っ返すと、なるほど、狭い路地の中は混雑して、二軒の古い長屋は、寝台板を剥がしている最中であった。その埃を袖で払いながら、その長屋の前を足早に通り過ぎようとするとき、何か半七の目についたものがあった。おい、翔太、あれを拾ってきてくれ。
何です？
あの台々よ。寝台板を剥がれた床下は、ゴミためのように取り散らしてあった。その中に、一つの大きい台々の実が転げているのを拾わせて、半七は手に取って眺めた。台々には、龍という字が現れていた。近い頃に書いたと見えて、墨の色もまだはっきりと読まれた。それが、火伏せのまじないであることを半七が知っていた。台々に、龍という字を書いて、大晦日の晩に縁の下へ投げ込んでおくと、その翌年は、時価はもちろん、類称の何にも合わないと伝えられて、今でもそのまじないをするものがある。おそらく、龍が水を吐くとか、雨を呼ぶとかいう意味であろう。この台々のまだ新しいのを見ると、去年の大晦日に投げ込んだものらしい。その龍という字に見覚えがあると半七は思った。ここのうちは誰だ？よそば売りの仁助で、その隣が秋だる街の九八ですと、翔太は答えた。隣にも台々があるかないか探してくれ。翔太はゴミをかき分けて詮索したが、隣の床下には獲物がなかった。 うちへ入ると、翔太の女房も出てきた。一通りの挨拶の済んだ後で、半七は、かの代々を手の上に転がしながら聞いた。この龍という字は、なかなかしっかり書いてある。仁助とかいうやつが自分で書いたのじゃあるね。誰に頼んだのか知らねえか。表の白雲堂ですよ、と女房が口を出した。表通りに、光斎という八家身が小さい店を開いていて、白雲堂の看板をかけている。よそば売りの仁助は、その白雲堂に頼んで、代々に龍の字を書いてもらったのであると、彼女は説明した。白雲堂。そりゃどんなやつだ、と半七はまた聞いた。今度は翔太が代わって説明した。白雲堂の光斎は、52、3の男で、ここに10年余りも住んでいる。自分はよくも知らないが、占いは下手でもないという噂である。光斎は一人者で、女房子はもちろん、親類などもないらしい。酒を少し飲むが、別に悪い評判もない。近所の者に頼まれて、手紙の代筆などをするが、これも八家身のような職業としては珍しいことでもない。要するに、白雲堂は世間にありふれた八家身という以外に変わったこともないらしかった。そこでその龍の字に何か引っかかりがあるのですかと、翔太は聞いた。少し嫌なことがあると、半七はまた考えていた。だが翔太、やっぱり人頼みじゃいけねえ。自分が足を運んできたおかげで、とんだ掘り出し物をしたらしい。ええ、そうですかね。わけを知らない翔太は、ただ感心したように首をかしげていると、隣では壁を崩すような音がガラガラと聞こえて、それと同時に、安助が転げるように駆け込んできた。いやあ、ひどいひどい。飛んだところへ埃を浴びに来た。彼は手ぬぐいで顔や着物を払いながら、半七を見て驚いたように会釈した。親分、もう先回りをしたのですか。江戸っ子は気が早え、と半七は笑った。そこで、どうだ、根岸の方は。わしのことを気が長えというが、その代わりに仕事は念入りだ。まあ、聞いておくんなぜ。一軒家じゃねえ。大きな声をするな。半七に注意されて、彼は小声で話した。三。根岸が下役に編入されたのは、明治以後のことで、その以前は、豊島郡金杉村の一部である。根岸といえば、ウグイスの名所のようにも思われ、いわゆる同じ垣根の幾曲がりの別荘地を忍ばせるのであるが、根岸が風雅の里として栄えたのは、文化文政時代から天保初年が最も盛りで、水野閣楼の天保の改革の際に、社史を強制する主意から、武家、町人らの百姓地に住むことが禁止された。自宅の他に、寮、すなわち別荘、控え屋の類をみだりに設けるのは贅沢であるというのであった。それがために、暮れたての根岸の里も、にわかにさびれた。春来たれば、ウグイスは昔ながらにさえずりながら、それに耳を傾ける風流人が遠ざかってしまった。後には、その禁令も次第に緩んで、江戸末期には 再び昔の根岸の姿を見るようになったが、それでも文化文政の春を再現することはできなかった。魚八は根岸繁盛の時代からここに住んでいる魚屋で、一時は相当に店を張っていたが、土地が錆びれるとともに店も錆びれた。それでも代々の土地を動かずに、小さいながらも商売を続けていた。前にも言う通り、亭主は八兵衛、女房はおまさ、せがれは佐吉。この親子三人が、まず無事に暮らしている。佐吉は今年19で、利口な若いものである。娘のお福は18の年に、浅草田町の美濃屋というおもちゃ屋へ縁づいたが、亭主の次郎吉が道楽者であるために、当人よりも親の八兵衛夫婦が見切りをつけて20歳の春に離縁話が持ち出された。お福は一旦実家へ戻ったが、父の出るのを幸いに、外神田の菊園へ乳母奉公に出て、足掛け7年も勤めている。安家の報告は、だいたいこんなことであった。それから、美濃屋の方を調べたか、と半七は聞いた。調べました。ところが、亭主の次郎吉というやつは、女房に逃げられるような道楽者だけに、おもちゃ屋の店は3年ほど前に潰してしまって、今じゃ、田町を立ち退いて、正殿下の裏棚に潜り込んで、風車や蝶々売りをやっているそうです。年は29で、見かけは色の小白い、痩せ型の小粋な野郎だということですが、わしが訪ねて行った時には、商売に出ていて留守でした。その後に女房は持たねえのか。一人者です、と安家は答えた。だが、近所の者の噂を聞くと、2月に1度ぐらい、豊島の女がこっそり訪ねてくる。それが千の女房のお福じゃねえかというのです。何しろ、その女が来ると、その後当分は、次郎吉の野郎酒なんぞ飲んでブラブラしていると言いますから、その女が小遣い銭でも運んでくるに相違ありませんよ。いい株だな。おめえたちも羨ましいだろう。と、半七は笑った。その女は、おそらく、千の女房だろうな。親たちが不祥事で無理に引き分けられた。女にはまだ未練があるので、高校先から抜け出して、時々会いに来る。しかし、2月に1度ぐらいは、なかなか辛抱強い。お福という女も、バカじゃねえと見えるな。そうでしょうね。そこで、その次郎吉というやつだが、近所の評判はどうだ？褒められてもいねえが、悪くも言われねえ。まあ、中途半端のところらしいようですね。中途半端じゃ困るな。白雲堂にでも占ってもらわねえじゃわからねえ。半七はしばらく思案していた。自分の膝の前に置いてある代々の龍の字が白雲堂の筆であるとすれば、今朝何者かが投げ込んでいった武士の誓言の一通も同じ人の筆であるらしい。果たして同筆であれば白雲堂はこの事件にかかり合いがあるものとみなさなければならない。白雲堂の近所には、次郎吉が住んでいる。その次郎吉のところへは、菊園の乳母が通ってくる。この三人の間には、何かの糸がつながっていて、菊園の子供の行方不明事件が作り出されたのではあるまいか。人の秘蔵庫をかどわかして、 その親をゆすって金を取るという手は、往々ある。乳母のおふくは正直者であると言っても、以前の亭主に未練がある以上、それにそそのかされて何かの手伝いをしないとも限らない。それにしても、その玉太郎という子供をどこへ隠したか。裏棚住居の次郎吉や床店同様の白雲堂が自分のうちに隠しておくことは難しい。彼らの他に共謀者がなければならない。うかつに騒ぎ立てては、その共謀者を取り逃がすばかりか、玉太郎の身に災いするようなことが出退しないとも限らない。もう少し探索の歩みを進めて、彼らが犯罪の筋道を明らかにする必要があると、半七は思う。じゃあ、差し当たりは二人に頼んでおく。翔太は近所の次郎吉と白雲堂に気をつけてくれ。安家の受け持ちは根岸の魚八だ。その魚屋にどんな奴らが出入りをするか、油断なく見張ってくれ。命名の役割を決めて、半七は一旦ここを引き上げた。帰り道に外神田へ差し掛かって、菊園の前を通り過ぎながら、横目に店をちらりと覗くと、番頭の姿はそこに見えなかった。あずま屋ののれんをかけた隣の菓子屋には、一人の女が腰をかけて、店の者と話している。それが菊園の乳母のおふくらしいので、半七は、立ち止まって遠目に伺っていると、女はやがて店を出て足早に隣の路地に入った。その顔の色は青ざめていた。それと入れ替わって半七は東屋へ入った。入りもしない菓子を少しばかり買って、彼は店の者に聞いた。今ここにいたのは、菊園のおんばさんかい？
そうです。
菊園の子供はさらわれたというじゃねえか。この時、35、6の女房が奥から出てきた。彼女は半七に会釈しながらすぐに話した。お前さん、お隣のことをもうご存知なのですか？そんな噂をちょいと聞きましたよ、と半七は店に腰を下ろした。その子供はまだ帰ってこないのかね。
今も、おんばさんに聞きましたが、まだ知れないそうで。私どもも一緒だけに、なんだかかかり合いで。
じゃあ、おかみさんも一緒だったのかえ、と半七は、空とぼけて聞いた。
ええ、それだけに余計お気の毒で、未だに帰ってこないのを見ると、大方さらわれたのでしょうね。玉ちゃんは色の白い女の子のような綺麗な子ですから、悪い奴に見込まれたのかもしれません。
それでちっとも手がかりはないのかね。
それについてこんな話を聞いたのですが、と、女房は往来を伺いながら声を低めた。昨日の八つ半、午後三時ごろに、玉ちゃんが池の旗を歩いているのを見た人があるそうで、一人じゃない、カンカラ大根を売る人と一緒に歩いていたのが、どうも菊園の玉ちゃんらしかったというのです。八つ半ごろというと、天神様のご境内で、みんながたまちゃんを探していた頃ですから、それがやっぱりたまちゃんだろうと思うのですが。
おんばさんにそれを話したのかえ？
話しました。それでも、おんばさんは、まだ疑うような顔をして首をかしげていました。うちのたまちゃんは、 知らない大道アキンドの後へついていくようなはずはないというのです。そう言っても子供のことですからね。自分の報告を菊園の乳母が信用しないと言って不平らしく話した。あの乳母さん、小粋な人だが、色男でもあるのかね、と半七は冗談らしく聞いた。そんなことはないでしょう。固い人ですから、と女房は打ち消すように言った。たまちゃんが見えなくなったので、ご飯も食べないくらいに心配しているのです。あの人は全く忠義者ですからね。誰に聞いてもお服の評判がいいので、半七は少し迷った。それにしても、玉太郎らしい男の子が、太鼓売りと一緒に歩いていたというのは一つの手がかりである。半七はいい加減に挨拶して菓子屋の店を出た。10日ほど前から誰が考え出したか知らないが、江戸にはふぐ太鼓が流行った。素焼きの茶碗のような泥鉢の一方にふぐの皮を貼ったもので、竹を割った細い鉢で叩くと、カンカラというような音がするので、俗にカンカラ太鼓とも言った。もとより子供の手遊びに過ぎないもので、普通の太鼓よりもはるかに音が安いので流行り出したのである。誘拐者はこの風太鼓を餌にして7つの子供を釣り出したのであろうと、半七は想像した。お服の亭主の次郎吉は、風車売りになっているというから、あるいは、ふぐ太鼓なども売っているかもしれない。自分が売らなくとも、それを売る大道アキンドなどと懇意にしているかもしれない。そんなことを考えながら、半七は三河町の我が家へ帰った。帰るとすぐに、かの代々をたもとから取り出して、今朝の落とし踏みと照らし合わせてみると、龍の字は確かに同筆であった。はは、バカな奴め。自分で落とし穴を掘っていやがる。四。その明くる朝は晴れていたが、2月とは思われないような寒い風が吹いた。どうも悪い陽気だ。この春は雨が降らねえからいけねえ。そんなことを言いながら半七は顔を洗っていると、菊園の番頭陽介が早朝から訪ねてきた。毎度お邪魔をいたして相すみませんが、実は、親分さんのお耳に入れておきたいことがございまして。何かまた出退しましたかえ？乳母のお服が夕べから戻りません。日暮れから姿が見えなくなりまして、どこへ行ったかわかりませんので。これまでに家を開けたことはありますかえ？いえ、足掛け7年の間に、ただの一度も夜泊まりなどをいたしたことはございません。時が時でございますから、主人も心配いたしまして、もしや申し訳がないなどと短気を起こしたのではあるまいかと。お服一人ではなく、若いおかみさんや近所の人たちも一緒にいたのですから、たとえ子供が見えなくなりましても、自分ばかりの落ち度というのでもないのですが、当人はひどく苦に病んで、昨日はろくろくに飯も食わないような始末でしたから、もしや思い詰めて何かの間違いでも。実は若いおかみさんも少し取りのぼせたような気味で、お服に万一のことがあればお服一人は殺さない。自分も申し訳のために 一緒に死ぬなどと申しておりますので、いよいよ心配が重なりまして。何分、お察しを願います。ため息まじりに訴える番頭の顔を、半七は気の毒そうに眺めた。まったく、お察し申します。そこで、私の調べたところじゃ、お福の千の亭主は、次郎吉という男で、今は浅草の正殿下にくすぶっているのだが、お福は時々そこへ訪ねて行くようなことはありませんかえ。それに対して、陽介はこう答えた。お福は正直に勤める女という、その宿も遠くない根岸にあるので、月に一度くらいは実家へ立ち寄ることを許してある。もちろん、半日ぐらいで帰ってくる。玉太郎は、お福によく馴染んでいるので、宿へ行くときにも、必ず一緒に連れて出る。その他には、ほとんど外出したことはないから、おそらく浅草の千夫を訪ねたことはあるまいというのである。坊やはお福によく馴染んでいるのですね、と、半七はまた聞いた。生みの親よりも乳母を慕っております。お福の方でも我が子のように可愛がっておりました。それがこんなことになりましたので、お福もやっぱり取りのぼせたのかと思われます。根岸の宿へも聞き合わせましたか。夜が明けないうちに使いを出しましたが、夕べから根岸へは一度も姿を見せないと申しますので、なおさら心配いたしておりますようなわけでございます。この頃子供のおもちゃにフグの太鼓が流行りますね。カンカラ太鼓とか言うようだが、お棚の坊やはそんなものをおもちゃにしますかえ、と半七は何気なく聞いた。玉太郎もフグ太鼓を持っていると陽介は答えた。先月、お福と一緒に根岸へ行った時に、その太鼓を持って帰った。買ったのではない、もらってきたのである。お福の宿の魚八では、近頃店の商売が思わしくないので、女房と息子は、商売の片手間に、フグの皮を干している。最初はその皮を売るだけであったが、それでは儲けが薄いというので、この頃は泥鉢の銅を仕入れてきて自分の家で太鼓を張っている。元より子供のおもちゃであるから、フグの皮さえあれば誰にでもできるらしい。玉太郎はそれを土産にもらってきたのである。魚八ではその太鼓を飽きんどにおろすのですかえ。それとも、息子が売りに出るのですかえ。さあ、それはどうでしょうかと、陽介も首をかしげていた。いや、大抵はわかりました。おんばさんのことも、まあ心配することはないでしょう。それからもう一つ聞きたいのは、そのお福は、占いに見てもらうとか、おみくじをいただくとか、そんなことをしますかえ。はい。子供には死に別れ、亭主には生き別れ、とかくに運の悪い女でございますので、自然と占いやおみくじを信仰するようになりましたようで、時々にそんな話をしております。踏む太鼓、吐く運動、それらの糸のつながりがだんだんに分かってきたように思われたが、まだうかつなことは言われないので、半七はいい加減に挨拶して番頭を返した。あずまやの女房の話は本当で、その太鼓売りは、魚八のせがれの佐吉か、あるいはその友達であろう。またはかの次郎吉であるかもしれない。いずれにしても、佐吉らは乳母のお福と言い合わせて、玉太郎をかどわかしたものと認められる。 お福はなぜ家出をしたか、その司祭はちょっとわかりかねるが、この一件にかかり合っている以上、主人や番頭が心配しているようなことはあるまい。彼女はおそらく無事で、どこにか身を隠しているに相違ない。こうなると、根岸の方も安家一人には任せておかれないように思われたので、半七もすぐに家を出た。寒い風はいよいよ吹き募って、江戸の町の砂はひどい。北へ向かって行く半七は、上野の広小路あたりで、幾度か顔を覆って立ちすくんだ。根岸もこの頃はだんだんに繁盛してきたという噂であるが、来てみるとやはり寂れていた。昔の寮を取り壊した後は今も空き地になっているのが多かった。これでは五木の商人もやりきれまいと思いながら、魚八の店を探していくと、不動堂に近い百姓屋の前で、安家に出会った。彼は半七を見て急ぎ足に寄ってきた。ひどい風ですね。どうもしようがねえ。二人は風を避けながら道端の大きなえのきの陰に入った。その木の下には細いドブ川が流れていた。早速だが、魚八じゃあ、フグ大根をこしらえているか。こしらえています、と安家は答えた。商売が暇なものだから、せがれの佐吉は、片商売に叩いて歩いているそうです。ともかくも、魚八へ行ってみよう。魚八には誰もいませんよ。親父もせがれも、出払って、店にいるのは女房ばかりです。女房はどんな女だ。おまさという四十五六の女で、見たところは悪気もなさそうな人間です。親父もせがれも近所の評判は悪くないようです。そんなことを話しながら、二人は流れに沿って湖畔町も歩いて行くと、その流れを前にして三四軒の小商人の店が並んでいた。その二軒目が魚八で、寂れながらも相当に広い店先には、竹のすのこのようなものを並べて、フグの皮が寒そうにさらしてあった。店には誰もいないので、安家は奥を覗きながら声をかけた。もし、誰かいねえかね。はい、はい。汚れた恋口を着た四十五六の女が奥から出てきたので、半七はずっと入ってすぐに話しかけた。お前さんはここのおかみさんですね。私は明神下の菊園へ出入りのもので、番頭さんから頼まれてきたのだが、今朝も店の方から使いが来たでしょう。はい、と。女房は不安らしく答えた。お福さんは全くここへ来なかったのかえ、と半七は聞いた。お前さんも知っているだろうが、菊園の店にもいろいろの取り込みがある。その最中におんばさんがまた見えなくなっちゃ、実に困る。それで私たちも方々を探しているのだが、お前さんの方には何にも心当たりはありませんかね。ご心配をかけまして、相すみません。今朝もお棚からお使いがございましたので、親父もせがれもびっくりいたしまして、とりあえず手分けをして探しに出ましたが、まだ帰ってまいりません。言葉少なに挨拶しながらも、困惑の色は、女房の顔にありありと浮かんでいた。何事も承知の上でしらを切っているのか、全く何事も知らないのか、半七にも容易にその判断がつかなかった。 どうも困ったなぁと半七はわざとらしくため息をついた。本当に困ったことでございますと女房もため息をついた。娘は気の小さな正直者でございますから、たまちゃんが見えなくなったのを苦に病んで、皆さんに申し訳がないと思って、どこへか姿を隠したのか、それとも淵側へでも身を投げたのかと、親父も心配しております。じゃあ、仕方がない。また出直してきましょう。ご苦労様でございます。フグが大層干してありますね、と半七は店を出ながら言った。はい、太鼓の皮に貼りますので。ここの息子も太鼓を売りに出るのかえ。はい、店の方が思わしくございませんので、まあ、小遣い取りに出ております。菊園の子供はフグの太鼓を売るやつに、さらわれたという噂だが、まあ、本当でございますか、と、女房は目を見張った。ここの息子が連れて行ったのじゃねえかえ、と、半七は冗談らしく言った。とんでもない。うちの佐吉がどうしてそんなことを。佐吉が万一そんなことをいたしましたら、親父が承知しません。私も承知しません。あいつの首へ縄をつけて、菊園のお店へ引きずっていきます。お前さんは、一体どこの人からそんな噂を聞いたのです。激しい剣幕で食って書かれて、半七も少し困った。いや、噂も何もない。冗談だ冗談だ。本気になって怒っちゃいけねえ。笑いに紛らせて半七はそこを出ると安家も続いて出た。あのかか、むやみに怒りましたね。うん。あのかか、全く正直で怒るのかどうだか、そこがまだわからねえと半七は考えながら言った。これからどうします?浅草へ行こう。二人は、寒い風の中をまた歩き出した。根岸から坂本の通りへ出ると、急ぎ足の翔太に出会った。翔太は神田の家へ行くと、半七はもう根岸へ出向いたというので、さらにその後を追ってきたのであった。親分、一騒動始まりましたよ。どうした?何が始まった?白雲堂が死にました。どうして死んだ?フグを食って。フグ。半七と安家は顔を見合わせた。魚八の店に干してあったフグの皮が二人の目先に浮かんだ。五。太鼓に貼るのはフグの皮だけで、その肉はどうするかわからなかったが、虚しく捨ててしまうばかりでもあるまい。命がけで食うものに安く売るのかもしれない。玉太郎の一件にかかり合いのある白雲堂がフグで死んだとあれば、そのフグは魚八の店から出たのではあるまいか。安く買ったかもらったか、そのフグにたたられて、彼は身を滅ぼしたのではあるまいか。そうなると、白雲堂と魚八とは何かの関係がなければならない。正直そうに見えた魚八の女房も当てにはならないで、やはりこの一件にかかり合いがあるのか。そんなことを考えながら、半七は二人と共に浅草へ急いだ。馬道の白雲堂の店は今朝に限っていつまでも戸を開けないので両隣の者が不審を抱いて表の戸を叩いたが うちには何の返事もないので、いよいよ不審が重なって、裏口の雨戸をこじ開けて入ると、八家見の白雲堂光斎が台所に倒れて死んでいた。彼は水を飲もうとして台所まで這い出して、そこで息が絶えてしまったらしく、その肌の色は赤みを帯びた紫に変わっている。それが明らかに変死の姿であるとわかって、近所の人々は驚いた。家主や町役人も立ち会いの上で、刀のごとくに訴え出た。やがて検死の役人も出張ったが、医者の診断や家内の状況によって、光斎の死はフグの中毒とわかった。フグで死ぬのは珍しくない。それが他殺でない以上、検死は至極簡単に片付いた。半七らが行き着いた頃には、役人らはもう引き上げて、白雲堂には近所の人たちがごたごたしているばかりであった。光斎は独り者であるから、近所の者が寄り合って弔いを営むに他はなかった。半七は家主に会って、八家見の普段の行状などについて問い合わせたが、翔太から昨日聞いた通りで、別に怪しいような節もなかった。隣の古道具屋の亭主の話によると、光斎は昨日の昼過ぎから店を閉めて出たとのことであった。そうして、いつ頃帰ってきたと半七は聞いた。どこへ行ったとも言わなかったか。出るときには、ちょいと出てくるから頼むと言いましたが、別にどこへ行くという話もありませんでしたと、亭主は答えた。日が暮れてから帰ってきて、それから一時ほども経つと、一人の女が来たようでした。どんな女が来た？頭巾をかぶっておりましたので、商売が商売であるから、白雲堂へは占いを頼みに来る男や女が毎日出入りをする。ことに女の客が多い。したがって、隣の古道具屋でも出入りの客についていちいち注意していないのであった。暗い酔いではあり、女は頭巾を深くかぶっていたので、その人相も年頃も、全く知らないと亭主は言った。それも無理のないことだとは思ったが、夕べ訪ねてきた女があるというのが半七の気にかかったので、彼は重ねて聞いた。それからその女はどうした？さあ、何分気をつけておりませんので、確かには申し上げられませんが、小さい声で何かしばらく話しておりまして、それから帰ったようでございました。どっちの方角へ帰った？それはどうもわかりませんので。白雲堂はどうした？光斎さんはそれから間もなく出たようでしたが、それっきり帰ってまいりません。そのうちに四つ、午後十時になりましたので、私の店では戸を閉めましたが、それから少し経って帰ってきたようで、戸を開ける音が聞こえました。私どもでもみんな寝てしまいましたので、それから先のことは一向に存じません。その女と一緒に帰ってきた様子はねえか。さあ、それもわかりませんので、全く知らないのか、あるいは何かのかかり合いを恐れるのか、亭主はとかく曖昧に言葉を濁しているので、それ以上の詮議もできなかった。この時、出し抜けに頭の上で猫の鳴き声が聞こえたので、半七は思わず見上げると、 猫は普通の三毛猫で、北から吹く風に逆らいながら、白雲堂の屋根のひさしを渡って通り過ぎた。その猫の行方を見送っているうちに、ふと目についたのは、白雲堂の二階である。床見世同様ではあるが、ともかくも小さい二階があるので、万一そこに玉太郎を隠してあるかもしれないと思いついて、半七はすぐに家主に聞いた。お家主に伺いますが、検死のお役人衆は二階を改めましたか？いえ、別に。フグの中毒と分かっては、家探しなどをするはずもない。検死の役人らは、早々に立ち去ったのであろう。家主に一応断った上で、半七は、翔太を先に立てて二階へ上がろうとすると、そこには、はしごがなかった。ここらの小さいうちでは、はしご段を取り付けてあるのではなく、普通のはしごをかけて、登り降りをするのであるが、そのはしごは外してあるので、上と下との通路が絶えている。二人はそこらを見回したが、どこにもはしごらしいものは見つからなかった。おかしいなぁと半七は聞いた。なんではしごを引いたのだろう。変ですね。なんとかして登りましょう。翔太は二階の下にある押し入れの棚を足がかりにして柱を伝って登っていった。半七も続いて登っていくと、二階は狭い三畳一間で、ほとんど物置も同様であったが、それでも唐紙のボロボロに破れた一軒の押し入れがついていた。隠れ家はこの押し入れの他にない。半七に目くばせをされて、翔太はその唐紙を開けようとすると、立て付けが悪いのできしんでいる。力任せにこじ開けると、唐紙は溝を外れてバタリと倒れた。それと同時に二人は口の内で、あっと叫んだ。押し入れの上の棚には、古びた湿っぽい寝道具が押し込んであったが、棚の下には一人の女が転げていた。女は25、6の年まで、引き窓の綱らしい古い朝縄で手足を厳重にくくられて、口には古手ぬぐいを固くねじ込まれていた。帯は解かれて、そのそばにひん丸められ、肌もあらわに横たわっている姿は、死んでいるか生きているかわからなかった。彼女は丸曲げをかきむしったように振り乱して、真っ青な顔の両目を閉じていた。半七はこの鼻に手を当ててみた。息はある。早く解いてやれ。翔太は、手足の縄を解き、口の手ぬぐいを外してやったが、女はやはり半死半生で身動きもしなかった。二階から半七に声をかけられて、下に集まっている人たちもにわかに騒ぎ立った。何しろ、はしごがなくては困ると、慌てて家内を探し回ると、台所の隅に立てかけてあるのが、見つけ出された。はしごをかけて女を抱え下ろして、ひとまずそれを地震盤へ送り込ませた後に、半七はさらに二階の押し入れを改めると、丸められた帯のそばに小さい風呂敷包みがある。開けてみると、菓子の袋と小さいフグ太鼓が現れた。二階のひさしでは、猫の鳴く声が、また聞こえた。お話も、まず、ここらでしょうかね、と、半七老人は、 一息ついた。白雲堂の二階で発見された女が菊園の乳母であることは私にも想像されたが、その他のことは何にもわからなかった。誰が善か、誰が悪か、それさえもまだ見当がつかないので、私は黙って相手の顔を眺めていると、老人はまた静かに話し出した。これが初めにお話し申した放送の一件ですよ。
放送。上房総ですか。
そうです。前にも言う通り、江戸では安政六年から首藤所というものができて、上房総を始めました。このお話の文久二年は、それから足掛け四年目で、最初は不安心に思っていた人たちも、それからそれへと聞き伝えて、ものは試しだから植えてみようというのがポツポツ出てきました。その頃にはまだ文明開化なんて言葉はありませんでしたが、まあ早く開化したような人間が首藤所に通うようになったんです。菊園の若主人夫婦は別に開化の人間でもなかったようですが、何にしても子供が可愛い。玉太郎という子がその名の通り玉のような綺麗な子で七つになるまで本当の放送をしない。そこへ上房総の噂を聞いたので用心のために植えさせようということになりました。老人夫婦は最初不承知であったらしいんですが、もし本当の放送をすれば、玉のような顔が鬼瓦のように化けるかもしれない。それを思うと、あくまでも反対するわけにもいかないので、つまりは、孫が可愛さから、まあ、しぶしぶながら同意することになったんです。若主人夫婦も、上房総を確かに信用しているわけでもないんですが、いけないにしてももともとだぐらいの了見で半信半疑ながらもともかくも植えさせることにして、近いうちに玉太郎を首藤所へ連れて行く。さあ、それが事件の発端です。というのは、この上房総については、乳母のお服が大反対で、牛の放送を植えれば牛になると信じている。大事の坊ちゃんに牛の放送などを植えられては大変だというので、ずいぶん手ごわく反対したらしいんですが、所詮主人には勝てない。と言って、どうしても坊ちゃんに植え放送をさせる気にはなれない。そこで、まず相談に行ったのが浅草馬道の白雲堂です。相談じゃない。占いを見てもらいに行ったんです。白雲堂は前から知っていたんですか？お福はおみくじとか占いとかいうものを信じるたちで、田町の次郎吉のうちへ縁づいている間も、観音様へ行って、おみくじを取ったり、白雲堂へ寄って占ったりしていたので、前々からおなじみであったんです。今度もその白雲堂へ駆けつけて、上房総の一件を占ってもらうと、光彩というやつが司祭らしく贅蓄をひねって、これはまさにいけない。この上房総をすれば、牛になるのならないの論ではない。主人の子供は七日のうちに命を失うに決まっているという。そうでなくても不安心でいるところへ、こんな判断を聞かされて、お服は真っ青になってしまいました。それではどうしたらよかろうと相談すると、 差し当たりは本人の玉太郎をどこへか隠すより他はない。そのうちには自然の邪魔が入って上暴走もお流れ。無期延期になるに相違ないと教えられたので、お福もとうとうその気になったんです。女の浅はかと一口に言ってしまえばそれまでですが、お福としては一生懸命仙台萩の正岡といったような了見で、忠義一途に坊ちゃんを守護しようと決心したんですから、今の人が笑うようなものじゃありません。考えてみればかわいそうでもあります。根岸の親たちも味方なんですか。白雲堂に知恵をつけられて、その後で根岸へ回って、その一件を打ち明けると、魚八の夫婦も無論に昔者で、やはり上暴走などには反対の組です。おまけに白雲堂から脅かされたので、この夫婦も娘に同意して大事の坊ちゃんを隠すことになりました。そこで万事打ち合わせの上で湯島の天神参詣の時を待って玉太郎を連れ出すという段取りになったので、その役目は弟の佐吉が務めたんですが、都合のいいことには、玉太郎はお福によく懐いていて、乳母の言うことは何でも聞くので、素直に佐吉に連れられて行ったんです。しかし、根岸のうちに隠しておくのは賢能で、菊園の追手に探し出される恐れがあるので、すぐに玉太郎を、白雲堂へ連れ込みました。当分はその二階に預けておく約束になっていたからです。佐吉はその役目を無事に務め合わせて、夜更けにそっと姉のところへ知らせに行くと、菊園の番頭が私の家へ探索を頼みに出たという話を聞かされて、なんだか、不安心にもなったので、後から様子を伺いに来たんです。佐吉も孤立行ではあるが、年も若いし、これも悪い人間じゃないんですから、おかっぴきなぞに探索されては気味が悪い。あくる朝の早天に白雲堂へ駆け込んで、どうしたらよかろうと相談すると、高裁のやつが、またもや知恵を授けて、かの武士の聖言の手紙を書いて渡したのが子孫字で、さもなければ代々の龍の字も私の目にはつかなかったんですが、玉太郎誘拐の筋道はこれでわかったが、それから先の事情は一切不明である。それについて、老人はさらに説明した。魚八の一家はみんな悪い人間じゃないが、白雲堂の八家には良くないやつです。何しろ、当人が死んでしまったのではっきりしたことはわかりませんが、菊園の子供を誘い出させたのは何かの企みがあったに相違ありません。心柄とは言いながら、かわいそうなのは、乳母のお福で、かわいい坊ちゃんを連れ出させたものの、どうも気になってたまらない。今頃はどうしているかと案じられてならない。あくる日は一日ぼんやりしていたんですが、とうとう我慢ができなくなって、日の暮れるのを待って根岸の家へ出て行くと、白雲堂がたった今帰ったというところでした。白雲堂は玉太郎を自分の家へかくまっておくのは危ないから、さらにまた他の家へ預けようかと言っていたという話を聞かされて、お福はいよいよ不安心になって、すぐに 浅草へ回ったんですが、その時に根岸のうちで風太鼓をもらい、雷門で菓子を買って坊ちゃんのお土産に持って行った。よくよく坊ちゃんが可愛かったと見えます。さて、それからが災難で、お福が白雲堂へ訪ねて行くと、実はもう玉太郎は他へ預けたと言うんです。それじゃあ、そこへ連れて行ってくれと言うと、一緒に出ては近所の目につくから、一足先へお福を出しておいて、自分も後から出てきた。そうして連れ込んだ先は、山屋の勝次郎というやつのうちです。勝次郎は吉原の義勇で夜はうちにいない。六十いくつになる半老のおふくろ一人が留守番をしている。その二階へ引っ張り上げて白雲堂はそろそろ脅し文句を並べ始めました。誘拐は重罪であるが、主人の子供をかどわかすのは、その罪がいよいよ重い。お前はもちろんだが、グルになって悪事を働いた親たちも弟も、死罪を免れないから覚悟しろと。まあ、こう言って脅し文句を並べ立てて、お福の持っている巾着銭を巻き上げたばかりか、無理無体にお福を手ごめにしてしまったんです。それからまた、お福を引きずるようにして、馬道に家へ帰ったんですが、お福は驚いたのか恐ろしいのか、もう半分は死んだようになって、逃げることもできず、声を出すこともできず、そのままぼんやりと連れられてくると、高斎はその手足を縛って、口へは手ぬぐいをねじ込んで、二階の押し入れの中へ放り込んでおいて、下からはしごを引いてしまった。五十を越していながら、ひどいやつです。高斎はそれから茶の間に座り込んで、ふぐ鍋で一杯飲み始めました。そのふぐは、魚八からもらってきたもので、これから一杯飲もうとするところへ、お福が訪ねてきたので、そのままになっていたんです。これで高斎が無事ならば、お福はまたどんな目にあったか知れなかったんですが、高斎は一旦酔って寝てしまったらしい。それが夜中に目を覚ますと、いわゆる鉄砲の中毒、フグのたたりで苦しみ死にをしたのは、天罰てきめんとでも言うのでしょう。玉太郎はどこに隠してあったんです。白雲堂が死んでしまったので手がかりがありません。山屋の勝次郎は白雲堂と知り合いではあるが、この一件については何にも知らないという。そうなると、次郎吉を調べるも他はないので、翔太に案内させて、正殿下へ出かけて行く途中、二十七八の垢抜けのした女に会いました。ちょうどにそこへフグ太鼓を売る商人が通りかかると、女は呼び止めて小さい太鼓を一つ買ったんです。ただそれだけなら不思議もないんですが、時が時だけに、その太鼓がなんだか気になるのでつけるともなしにその後についてゆくと女も同じ方角に向かって正殿下の裏長屋へ入る。はてなと思って見ているとそれがまた次郎吉の家へ入る。いよいよおかしいと路地の外から伺っていると次郎吉は留守で女はそのまま引っ返していく。近所の者に聞くと、あれが時々に次郎吉を訪ねてくる女だということがわかりました。今まではお福だとばかり思っていたんですが、それが別の女だと知れて、私も 少し案外に思ったんです。そこで、見え隠れにまたその後をつけてゆくと、女は今戸橋を渡って、八幡様の先を曲がって、正福寺という寺の近所のこじんまりした二階屋へ入る。隣の家で聞いてみると、元は吉原に勤めていたお京という女で、年明けの後に土屋という七屋の隠居の世話になって、囲い物のように暮らしているんです。それから入っていって調べました。お京が奥から出てくると、私はその顔を見るや否や、いきなりに菊園の玉太郎を連れに来たからすぐに出せと言うと、女は顔の色をちょっと変えましたが、そんなものはおりませんと言う。私は畳みかけて、何、いないことがあるものか、誰にやるつもりで缶から大根を買ったのだと一本参ると、さすがは女で、もう行き詰まって愚の根も出ません。こっちはすかさず高飛車に出て、さあさあ案内しようと、お経を追い立てて二階へ上がると、果たして玉太郎が見つかりました。では、そのお京という女も凶暴なんですか？まあ、凶暴といえば凶暴です。お京と次郎吉は吉原にいた時からの馴染みで、土屋の隠居の世話になっていながらも、内緒で次郎吉を引っ張り込んでいたんです。次郎吉の家は裏長屋で、近所の口がうるさいので、お京の方からは滅多に訪ねていかない。いつも自分の方へ呼んでいる。次郎吉はだらしのない怠け者ですが、人間が小粋にできているので、まあ、色男になっていたわけです。もちろん、白雲堂とも前から知っていました。白雲堂も一旦は玉太郎を自分の家へ引き取ったが、何分にも家は狭い、隣は近い。自分は一人者で子供の世話にも困る。おまけに、菊園では岡っ引きに探索を頼んだという話を聞いて、なおさら自分の家に置くのは不安だと思って、次郎吉に相談して、ひとまず玉太郎をお京の二階に預けることにしました。次郎吉は自分とお京との秘密を白雲堂に知られている弱みがあるのと、元来が考えなしの人間ですから、うかうかと引き受けてしまったので、お京と次郎吉には別に悪い了見もなかったようです。お京も、男に頼まれて玉太郎を預かってはみたものの、子供のことですから、うちを恋しがって泣き始める。その始末に困って、次郎吉のところへ相談に行く途中、泣く子をあやすために、ふぐ大根を買った。それが私たちの目について、後をつけられることになったんです。お京が太鼓を買わなければ、私たちもうっかり見逃してしまうところでした。お福と次郎吉とは無関係なんですか？相変わらず縁がつながっているように思ったのは、私の見込み違いで、お福とお京とを間違っていたんです。こういう勘違いで、やり損じることがしばしばありますから、早飲み込みはできません。しかし、この一件に次郎吉が絡んでいたというのも、自然の因縁でしょう。いや、自然といえば、白雲堂の屋根で猫が鳴かなければ、二階を見上げない。二階を見なければ、上がってみる気にもならない。もちろん、 猫に何の了見があったわけでもないでしょうが、そういうことから自然に手がかりを得る例もたびたびあります。探索も自分の頭の働きばかりでなく、自然に何かに導かれて思いもよらない掘り出し物をしないとも限りません。考えると不思議なものですよ。お服はどうなりました?お服は手当てをして主人に預けられました。こんな騒ぎをしてかしたんですが、何分にも女のことであり、もともと悪気ではなし、つまりは忠義から起こったようなことですから、主人からの嘆願もあり、方々叱り置くというだけで無事に済みました。しかし、世間や近所の手前、そのまま菊家に奉公しているわけにもいかないので、暇を取って根岸の実家へ帰りました。白雲堂が不具で死ななかったら、お服はどんなことになったかわかりません。魚八でも白雲堂を殺すつもりで不具をやったのではないんですが、それが自然に相手を殺して娘の難儀を救うようになったというのは、なんだか小説にでもありそうな話です。菊園の玉太郎は、その後に上暴走することになったそうです。お福は、根岸へ帰ってから、どこへも再縁せずに、うちの手伝いなどをしていましたが、上野の将棋隊の戦争の時に、流れ玉に当たって死んだそうで、どこまでも、運の悪い女でした。